Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、もう早いもので7月も、ね、
最終木曜日やね。
最終木曜日やってまいりましたが、皆様
怖っ、
ね、いかが。
最終8月よ。
本当ですよね。
ねえ、
びっくりですよね。
ほんまにびっくり。
半年振り返って、
この間半年過ぎたねって言ってたじゃない。
本当に早いね。なんとなくこうスピードをすごくアップしてますよね。
してます。非常に非常にアップしてます。
本当にこう風の時代
風やね、風に乗っていってますか、皆さん。
本当についていけてますか体も心も。
本当ですよ、
本当に、毎日目まぐるしいですからね、
はい、本当楽しんでいきます。
楽しんで、今日もお送りしたいと思います。あなたはあなたが使っている言葉でできているとね、まむちゃんのあの書籍ですよ。
大丈夫、
皆さん覚えてますか？もう暑さでなんか忘れてませんか大丈夫ですか？
ぼーっとしてるかも ね、
うん、もうそこにね、意識はあるかという意図でしたっけ今日はどんなフレーズが、飛び込んでくるのかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
先ほどもお伝えしましたが、半年過ぎた時にね、もう半年過ぎたねって言ってたのに、もう1ヶ月過ぎるよね。早すぎる。今月どんな1ヶ月でしたか、愛ちゃんは。
もうね、あ、何でしょう、もう忙しい、はい、ちょっとでも先月よりマシですかね。ゆっくりいろいろとこう出張に行く機会がね、そんなに、ないのでね、割とい
つもよりはね。
いつもよりも先月とかもほとんど関西いなかったですからね。
ねえ、そうでしたか。
毎日いろんな地方に行かせていただく機会をもらってたんで、
いいこといいことい
いこといいこと、まあね、そうやってするのが好きなので、
はい、もうどこに行っても大払いのような、ね、大雨が、ねねね、結構、ね、いろんな各地被害が、ね、ちょっと出てたりとかしてたのでね、うん、ちょっとあれでしたけど、おかげさまで、まあ、お天気続きでね行かせていただいてたのでね、うん、
よかったね、はい、大阪も降るときはすごいよね。
ね、なんかすごかったらしいです。私ちょうど北海道にいてるときだったんでね。
あ、そう、はい、長時間なのよそれが、お昼間の真っ昼間に真っ暗になって、突然真っ暗になって、
すごい、
でそのスコールというかもうザザ降りが、そう、時間がなかった。
そうね、東京でもね氷が降ってたりとか ね、氷ですよ、
氷ですよ、この暑い
ねしかもすごい大きな、
うん、危険じゃない、当たったら
危険、当たったらね怪我しそうなぐらいのね、はい、ね、北海道も猛暑でしたしね、
皆さんお住まいの地域はね大丈夫でしたでしょうかね、
本当に、ね、まあ、今までとはこう違うというかね、
明らかに違うよね、暑さ自体も違うじゃない、
暑さも違うから、なんかこれまでとは違う対応をねやっぱりしていかないといけないなと思いますよね、
違う対応、
はい、いろいろね、まあ、新しくね、うん、なんか馴染みながら流れて、
馴染みながら臨機応変に
そう対応していくのね、
はい、
変化に強いっていうのはね、
変化に強いはいいよ、
ね、う
ん、変化しかないもんね、
本当に、まあ、はい、変わらずでもこの番組では、
ええ、
一冊の方
をです
ね、はい、お届けしておりますけれども、
はい、
今日もどんなワンフレーズを
第5章からね、
はい、
お届けいたします、
よろしくお願いします、
はい、あなたはあなたが使っている言葉でできている、ゲイリー・ジョン・ビショップ第5章、先がわからないから面白いより。アメリカ第26代大統領のルーズベルトはこんな言葉を残しています。どんな決断であれ、一番いいのは正しい決断をすること、次にいいのは間違った決断をすること、そして最悪なのは何も決断しないことだ。この言葉についてよく考えてほしいのです。一番まずいのは的外れなことではなくて、的を狙わないということです。成功者は常に成功の見通しを持っていたように思えます。自信やカリスマ、何らかの才能を持っていて、何でも簡単にこなしているように見えるのです。確かに彼らはあなたにないものを持っているかもしれませんが、頂点まで上り詰めたのは最初から決まっていたことでも簡単なことでもなかったのです。ほとんどの人が毎日不安を抱えながら、時には一日に何百回もこの先どうなるんだろうと思っていたはずです。そう、彼らも今のあなたと同じように、今いる場所に座り込んで、どうやったらやり遂げられるのか、危険を犯すだけの価値があるのか、何を犠牲にする必要があるのかと悩んだ時期がありました。その中で彼らもこう思ったでしょう。自分はこれからどうなるのかなと、うまくいきっこないと思ったこともあるでしょう。諦める寸前まで行くことが何度もあったと思います。彼らが成功したのは成功を確信していたからではなくて、先の読めない状況にも足を止めなかったからです。分からなくても進んだのです。不安を振り払って足を前に出し続けたのです。自分を奮い立たせるには必死になる以外なかったから、必死に頑張ったのですよ。大きなインパクトを残しながらもすぐに消えていた人たちを思い浮かべてほしいのです。おそらく思いつくのは芸能人や実業家、スポーツ選手でしょう。私もそういう成功した人たちをコーチした経験が何度もあります。彼らは人生が平凡なものになって、自分が退屈で冴えない人間になってしまったと感じている。そして私のところへやってくる。なぜそんなことになったかというと、ぬるま湯に浸かっているからです。彼らは何年もの間、目標を達成するために安全圏を離れて頑張ってきました。ところが見通しのきかない状況よりも確実な状況を選んだ瞬間に 結果が出なくなるのです。壁にぶつかるのです。なぜそんなことになるのでしょうか。それは何か目標を達成してお金を手に入れて成功をつかむたびに未来が少し確実なものになったように思えるからなのです。預金が増えたのを見て安心感を抱かない人はいませんね。しかしそうした心境の変化こそが何もしたくない状況を生んでいきます。お金に対する不安やあるいは欲望や必要性がなくなったらお金を求める気持ちは離れていきますよね。成功できるだろうかという不安がなくなったら野心は薄れていきしぼんでいくのです。確実性という膨れ上がった幻想の中でゴロゴロし始めるのです。そしてやがて落ち着いていく。人は確実な状況に落ち着くのです。不確実さは人生にパワーをもたらします。その人を形作り時には壊していくのです。人は金持ちにあるいは貧乏にします。成功の鍵になることもあれば失敗へ導くこともあります。そして多くの人がその両方を経験するのですよね。ありもしないものを追いかけるな。面白いのはどんなに確実さを追い求めたところで実際に手に入れたり手元に留めておいたりすることは絶対にできないという点です。確実なものなんてありはしないのです。世の中を見ればわかるようにこの世はカオスとパワーに満ちているのです。不確実さから逃れられる人は一人もいないのですよ。確かなことなど何もないのです。夜眠りについて二度と目覚めないということだってなくはない。車に乗り込んだものの職場にたどり着けない可能性だってあるのです。確実さなんていうのは完全なまやかしで迷信なのです。そのことに身震いする人もいるでしょうけどこれは怖いことなんかではありません。どんなに頑張って先を読もうとしても人生の道行きを正確に予測することなんてできないのですから。プランは必ずどこかで破綻するのです。よくわからない状況から逃げて確かさを追い求めるのは単なる幻想を手に入れる代償に人生で唯一確実なことを否定しているのと同じです。ソクラテスは唯一わかるのは自分が何も知らないということだと言っていました。賢人の多くは自分の無知を理解していたのです。というよりほとんど何も知らないという自覚を知恵の拠り所にしていたのですよね。何でも分かっていると思った瞬間に未知のものにひいては成功が眠っている新しい領域に背を向けることになってしまいます。人生は予測不能で先が見えないということを受け入れたらあとは歓迎するしかないじゃないですか。そういう人は確かでないことを恐れないのです。人生のどうしようもない一部だからです。ありはしないと分かっているから確かさを追い求めたりもしないのです。さらに人生の本当の奇跡と可能性を自覚してそのパワーに心を開いていけるのです。哲学では自分が知っていると思うことをどれだけ知っているかを調べる作業を重視しているのです。本当だと信じる何かをどうやって本当だと証明するのか。ほとんどの場合証明はできないです。各現実には確かな事実と思っていることの多くが事実ではないということ。大抵のことは半分は本当で半分は嘘です。想定や誤解、思い込みなのですよ。認知バイアスや間違った情報や条件に基づいたものなのです。科学の世界を見ても私たちが5年、10年、20年前に本当だと信じていたことが事実ではないと証明され続けていますよね。理解は一気に深まって しかも科学は日進月歩です。今日真実だと思われていることも、いずれは時代遅れの古臭い考え方だとみなされるようになっていく。そうした理解の限界は他の分野にも存在しているのです。今分かっていると思うことさえ真実かどうか定かじゃないのです。それなのに明日起こることがどうやって分かるのでしょうか。もう気づいていると思いますが、安全な場所にしがみついたところで本当の安心感は得られないのです。もっと何かできるんじゃないかなという感覚はいつだってしつこく残ります。今よりもいい人生を求める気持ちが消えることはありません。居心地のいい今にとどまろうとするほど明日への不安は増えていくのですから。目的地なんて実際にはありはしないのです。あるのは探検して探検して探検する日々だけなのですから。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ひだまり。本日は第5章からお届けいたしました。
はい。
いかがでしたでしょうか。
ね、皆さんいかがでしたか。うん、
あの冒頭のさ、ルーズベルトさんが言い張ったこと、はい、
うん、
まとえてるよ ね
確かに、
うん、だから決めちゃってですよね、
うん、
決断してどっちにしろ間違いであっても正解であっても決断して次に進む、
うん、
決めないことがいっちゃんね、的外れ。
まあ、何もしないということが最も人生の中でね、あの一番あのなんていうんですかね、あのこう残念なことっていう、
残念なこと、進まないもんね。
よくあの成功者の方は書籍にも書いてますよね。何もしなかったことが一番後悔するっていうことをね。
要は扉を開けないもんね。扉が開いていかないもんね。
そうですよね。本当にこう朝目覚めることも奇跡なわけで、
そうよ、
寝てしまってそのね、二度と起きない可能性って、まあ、ゼロじゃないですよね。
ゼロじゃないよ、うん、
その時にやっぱり動ける体を持ってて、ね、それをやっぱりこういろいろやりたいことをやれるっていう、まあ、そういうパワーをもともと持ってますよね、うん、まあ、肉体があるので、まあ、いろいろこう
やれるんよ。
交通も使ったりとかですねまあ面倒くさいこともありますけど、
は
あ、だけどそれができることっていうそのものがすごく幸せって、
うん、体感できるっていうことはギフトやもん ね、きっと。
なんか嫌なことも、まあ、それを体験できるっていうことが、うんうん、嫌なことかいいことかっていうところになるとこう、うん、割とこうなんていうんですかね、狭くなってくるというかね、
うん
うん、だけどこういろいろ悩み事が出るときってすごく狭い視野の中で見てたりとかするじゃないですか。けどそれをこうボーダーというか、うん、オーダーではないですね、ハードルをこう、うん、下げていくと、
うん、
ね、今日も起きれてよかったねとか、元気な体で来れてよかったねっていうところで見てみたときに、
う
ん、そのことさえもね、
そうやね。だからなかなか決断できない方って、確かさがあったら決断できるわけよ。確かさなんかないから、
そう、失敗したらどうしようって思っちゃうと動けなくなりますよね、うんうん、
そこやろうね、うん、
だけどそれはやってみないと、
やってみない
と、飛び込まないと見れない世界もあって、
うん、
したからこそ分かるっていうこともありますよね。
そう、だから結果起こったことはその方にとってベストやん、
うん、
それをなんか正解不正解って判断するのはノーでしょ。
そうですよね、うん、
でもそこをちょっと横に置いたら、やってみて次の展開を起こしていく。
やっぱ決めて起こすってことですね。
そうそうそうそう。
こういう風に決めて動く、うん、こういう風に決めて何かする、う
んうん、でも本当その将来確実性を求める人多いよね。なんかご相談を受けても、
そうですね、
うん、
こうなるためにはどうしたらいいかっていうよりは、こうなるかどうかわからないのでどうしようっていう、うんうん
ね、結果から逆算してるけど、それって、うん、 潜在意識の結果から成果を出すために、
うん、でこれをもちろん、まあ、目指す目標としてはね掲げていいと思うんですけど、うん、
でも一個いい方法ありますよ皆さん。潜在意識の方から変えちゃってください。そっちからあのアプローチする方が早いです、
うんうんうん、
間違いなく。
今皆さん分かりましたか？
分かりましたか？
潜在意識から、
はい、変えちゃう。自分の思い込み、自分に対する刷り込みとかあるでしょ、
はいはい、
それを
私にはできないとかね。
そうです、そうです、
やれないとか、
それでも消しゴムで消しちゃって、うん、可能性ベースで、ね、やれちゃうよっていう潜在意識を書き換えちゃってですね、
うんうん、ただもうできるとしたらどうしたいかっていうことですね。
そう、
やれないからこうするんじゃなくて、
ね、自分にはできないと思っちゃうんだ
よ ね、 そうね、
うん、いやできるできる、動いていったら、まあ、動いたら必ずできる。
まあ、そのできる回数が1回なのか100回なのかわからないですけどね。
で私なんてもその連続やもん。だってできるって最初からもう、最初もバンジージャンプ何回も飛びまくってさね、
なんかできないをできるにしていくことは、うんうん、
できないって思ってた時はやりたくないかっつんよ、買ってたんよ。
なるほどね、
うん、でもできるよって背中を押してくれる人が いろいろ出会ってきて、はい、すごいね、人生の中で必要な人が、
はい、
でアイデアを出してくださって、うん、あ、これなら愛ちゃんがよく言ってさ、ベイビーステップというやつ、これならできるなっていう感覚で動いてきたかな。
なるほどね。だできないと決めてる時ってやりたくないっていうこともあるってことね。
そういうこと。あとは怖いね。
怖いね、
うん、だって
怖いの方が勝つんじゃないかな。
怖いのは勝つやろ
ね。怖いのと失敗した時の自分を見たくないとかもありますよね、
うんうんうん、だから大丈夫っていう確実さが欲しいんやろうけど、いやいや、不確実さの方がパワーがあるって書いてあるよ。不確実さは人生にパワーをもたらします。
そうですよね。でも分かってたらやらないですよね。そして逆に見えてたら
見えてたらね、うん、
もうこうなってこうなってこうなりますけどやりますかって言われたら、ね、可能性があって見えない未知にワクワクするわけで、
うんうん、そうですよ
ね、うん、思っている以上以下だった場合に、うんうん、それでもやるってなると多分自分の中のワクワクって減少するんじゃないかなって、うんうん、もうジェットコースターなんかもうそのものですよね。乗ったことのないあのアトラクションに乗るっていう時ってすごい怖いけど、
怖いけど
ワクワクしますよね。
ワクワク、何が起こるかな。
ディズニーランドとか、ね、ユニバーサルスタジオ行った時に、はい、新しいアトラクションによく皆さん行きませんかね、うん、あの時には ねわざわざ行きますよ ね、
ね、 お金払ってね、
お金払って新しいアトラクションできたから乗りたいってみんな言いますよね。
それと一緒やけど
ね、うん、探検冒険と思うと
冒険アドベンチャー
だけど一つのことにもすごくできないと思う、
うん、ね、できない思い込みがあるやん自分に対して。
うん、
違う違う、目の前に来たということはできるから与えられているのであってね。
うん、そうですね、
間違いなくさ、
できないけどやりたいっていう時もすごくありますしね。それはもうこっちが買っちゃうんでしょうね、やりたいエネルギーがね。
私らのラジオそうやんか仲間だけど
分からないけどやるっていうね、決めて
やりたいの方が強かったでしょ。
そうそう、
分からんけど、
分からないけどするやる
最強やんそれ、
するやるできるいやこれはね意識的に思わないとね、なかなかね、はい、こういろんな分野でやりやすいことと、
そう、ね、
そう、あのやりにくいことってあるじゃないですか、自分の中で得意分野と、はい、そうじゃない、
もちろんもちろんある、
で苦手な分野ほどできないと思うでしょ、うん、できなかったから、
うん、
今まで、
うん
うん、だからもう避
けてきたから、
ね、そのできないはやりたくないって、
うん
ね、できないことを自分に見るのが嫌って思ってる、うんでね、
うん、だからそこやな、不確実さを味方につけてですね。
そうね、うん、そのことさえもなんか病気になったりとかするとね、あの風邪ひいて寝込んでる時とか、
うん、
あ、なんかああやって動けてた、何もなかったけどそれだけでもよかったなって思いますよね、
普段ね、
普段なんかこう
当たり前に
してることが、当たり前にやってたことがなくなってしまった時に初めて、あ、そのものがもうギフトだったなって思うことがすごくありますよね。
そうですね、ありがたいと思 う、
そう、
普通にこなしてることが、だから失敗しようが成功しようが両方ありがたいんですよ。
そうなんですよね。ちっちゃい頃って すごく知らないところに自分だけで行くってドキドキしてませんでした。秘密基地作るとかね、わざわざ誰も知らないとこわざわざなんか分け入って入っていって自分のエリアみたいにして、ね
ね、
そういったこう怖いけどワクワクするようなことって皆さん多分ね一回はあると思うんですけど ね、
ね
なんかそういったこう自分の可能性にワクワクするようなそういう感覚を思い出してもらえるといいなと思いますよね、
はい
うんはい、ということで今日は第5章、ね、先がわからないから面白いということでメッセージをお届けいたしました。
ありがとうございました。
FM ギグ今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete?
この第5章もね、
はい、
あの早いもので来週次回で、
はい、
あの終わりですよ。
お
早い、
あっという間に皆さんも一冊読破ですか。
ほんまにほんまにね
えね、
ラジオワーク進んでますか皆様。
ねえ皆さんも ね、 ね、うん、もう記憶がなかなかね皆さんも一致してないかもしれませんが
何かのヒントにしてほしいな。
ぜひアーカイブもね、
アーカイブぜひ
活用していただけると嬉しいなと思うんですけれどもね、
はい、もうこの暑さで出たくないときは、
はい、ちょっとこう自分に感じるっていうことをね、うん、していただくといいですよね、うん、キーワードは今日探検できてるかな、
冒険
してるかな、意識的に、ね、そこに意図があってやってるかな、何のためかなって、うん、なんか自分に質問するっていう時間ってすごくいいですよね。
いいですね、
うん、もう深くこう忙しいとですね、うんまあ、これはもう振り返り私の話ですけど、
本当にこう忙しいよね。
そう、外に意識がずっと行ってるじゃないですか、
はい、動きまくってるし、
ね、なかなかねあの自分の時間というか自分と一緒に過ごす時間がやっぱ減ってくると、
うんうんうん、
すごくそうこうちょっとクリエイティブ的な時間がね、
うんうんうん、
やっぱり取れてなかったりとかするなと思って、
うんうん
まあ、ふとゆっくりできた時にすごく改めて大事だなと思うんですよね、うん、
確かにね、
はい、なので、まあ、自分に質問するっていうのがすごく大事だなと思うので、
うんはい、自分との会話ですよ。
そうそうそう、ね、ゆっくりなんかそういう時間もインキュベーションタイムが、ね、あるといいなって思いますよね、うんはい、
まだまた直感もされるようになるんじゃない。
そうそうそうそう、
うん
ぼーっとする時間がある方がね意外とひらめいたりしますよね、
う
ん、
だしよく言うよね、
そう
緩まってる時、
そうそう、
うん、
スペース空いてる時ですよね、
うん、あんまり詰め込まない方がいいよね。
なかなかしゃかり気に動いてる時なかなかないですよね。
らしい、
そう、うん、それは思います。なのでこうリラックスしてる時によくね、
うん、
あなんか人の顔浮かんだりとか、
うん、
ねあのあこの人にこういう風なこと言ってみようかなと思ったりとかね、う
ん
う
ん、私はよくねあの忘れ物を教えてくれる直感が、いやほんまに
忘れ物絶
対、うん、家から出るでしょ、
はい
ね、50メートルも進まないうちあ絶対いるっていうものがパンと来るよ。で家に帰って間に合うみたいな何回もあるよ。ありがとう言って
珍しいね。
あ珍しい、
忘れ物しなさそうですけどね。
いやいやいやするけどそういうサポートが入る。
へ、
うん、なぜか忘れ物を教えてくれる。
そうでもそういうこうキャッチするってね本当はお知らせ皆さんに来てるんですよ。
来てるんですよ。
和音ちゃんが特別なわけではなくてね、
そうそうそうそう
直感和音だけのものではないですからね、はい、そうみんな来てる、ね、
来てる、
うん、虫の知らせってよくありますけど、
そうです、
本当にこうもう瞬間なんですよ。でも 0.2 秒で来るから本当に直感ってねすごいあの記憶に残りにくいんですよね、
うんうん、
なのでふっとした時のそのふをですねキャッチしてもらえるとすごくいいなと思います、
ね
ね、
助けられておりますよ、
う
ん、私。
いや素晴らしい、ね、もう後で逃したあれだったなって思うことはもう何回もありますけどね。
あそう
ありますあります。
逃しちゃって
あれを逃してしまいましたと思うことはありますよね、うんはい、
センサーをね緩めとけば、うん、キャッチ力
が上がる。特にこういざっていうようなね、
うんうんうん、
時とか、うん、ハプニングがあった時とかっていうのは
う、ねう
ん、本当に瞬間的にねそのどうしたらいいかをすごく教えてくれてるんですけど、うん、まあ見逃しがちですよね。 はい、まあ、そういうことにもこう落ち着いて自分の中でキャッチできるのもね、うん、普段から何かセンスを磨くっていうことで、
はい、
自分に質問していただければなと思いますが、はい、今日はね、先がわからないから面白いというね、はい、メッセージをいただきましたので、もう来週最終ということなんでね、
はい、
はい、ぜひ来週も楽しみにして聞いていただければなと思います。かなりね、なんか進化するんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
はい、ということで、それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたしました。
来週もあなたの喜びととつながり、無限の可能性が広がる愛とワオンのジョイフルステーション、
お楽しみに。Asking my questions and guessing